先週人間ドックに行きましてですね、3年ぶりかな4年ぶりかで、まあ、ああいうとこ行くの嫌なんですけどね、家族が、イケイケっていう、もんですから、だけなんかテレビのコマーシャルでね、パパ一人の体じゃないんですからっていうあるんですけどね、息子に言われまして、そういうふうに行かなきゃいけんなと思って、別にそのなんか悪いところがあるとかっていうことはないんですけども、まあ、前大体人間ドック行くとバリウムを飲みますよね。で、僕はバリウムは嫌いなんですよ。味というか、ね、食感というか、あれが嫌いでですね、全然平気っていう方もあるみたいですけど、福島生協病院に、鼻からやる胃カメラがあるというのを調べてですね、鼻からやるんですね。で、僕はそのバリウムを飲むと必ずなんか影がするんですよ。それでそうすると胃カメラ飲まなきゃいけないですね。だから最初からもうカメラ飲めばいいじゃないかと、ね、2回も嫌な思いをするんなら最初からカメラ飲んだ方がいいだろう。で、ただ胃カメラも嫌いなんですね。なんかこう、気持ち悪いですよね。で、ここになんか一番嫌なのはね、この喉になんか麻酔をするとこう唾が飲み込みにくくなってですね、なんともこう不快なんですね。で、こう入れられるとこよだれがダーダー出てですね、何かこうみっともない格好でね、それで鼻からやる胃カメラがあるというのを聞いてですね、知りまして、で、広島で調べたら結構多いんですね。大きな病院では最近大体鼻からやってらっしゃるところもあると。で、福島生協病院が近いので、行きまして、まあ、いろいろ調べて、最後に鼻からやりましてね、鼻にこう麻酔をやって、それで鉛筆の芯ぐらいの、芯じゃない、鉛筆ぐらいの、5ミリぐらいのですね、細いんです。だから普通のカメラの半分ぐらいの太さですね。鉛筆持ってますけど、チコちゃんがそれをこう鼻にグーッとこう、ただですね、鼻から入れるとすごく楽なんですね。これウェッとなるのがないんですよ。ちょっとあるんですけど、で、鼻から入れてるので喋れるんですよね。で、こう映像を見ながらお医者さんが大丈夫ですかとかって、あ、大丈夫ですとかってこう喋ってるんですね。で、あ、ここ食堂ですとかね、今から胃に入りましたとか言って、ここ分かりますかとか、で、こう自分の十二指腸とか胃とかをね、こう画面で見ながら、で、お医者さんと話しながら、今回何も悪いところはなくてですね、ちょっと赤いですかねぐらい言われましたけども、どうも前はなんか潰瘍の跡がある、みたいなこと言われたんですけど、そういうのもなくて、血液検査も尿検査も、もうありとあらゆるものが、肝臓も腎臓も心臓もみんな正常でした。ありがとうございました。ありがとうございます。これも皆さんのお祈りとですね、妻の食事のおかげだと思っております。非常にいつもバランスのいい食事を食べさせてもらってまして、ほとんど最近運動しないんで、ちょっとメタボリックかなという気がするんですけどね。まあ、それ以外は至って健康で、まだまだ大丈夫かなというところでございます。で、今日はですね、覚悟の船出という話をしたいと思うんですけれども、パウロの生涯を振り返りながらですね、彼の足跡、彼のやったこと、また、彼の教えたことですね、また彼のいろいろ出会った事件とか人とか、そういうお話、それから彼の書いた手紙ですね、手紙を通して彼が教えていること、また彼の抱えていた問題とかね、先週はパウロの病気のことについてお話しました。彼にはトゲが与えられていたんだということですね。で、まあ、おそらく何か非常に痛みを伴う病気で、24時間彼はそれに苛まれていたんじゃないだろうか。しかし、痛みの中でこそキリストの、この力が現れる。自分が弱い時にこそキリストが働いてくださるんだという、そのことをですね、彼は身をもって経験し、 悟ったんだという話をいたしましたが、まあ、そういうこと、また彼と一緒に旅をした人とかですね、まあ、いろんなお話をしてまいりました。まあ、今日で30回目なんですけれども、まあ、パウロについてはこれまでもいろいろお話をしてまいりましたし、皆さんもご存知のことが多かったと思いますが、まあ、こうしてまとめてお話をさせていただくことでですね、まあ、パウロという人物を立体的に、描いていただければ幸いだと思っております。神様が選ばれた非常に大切な尊い器であるとともに、また一人のクリスチャンのモデルとしてですね、彼から学ぶことは多いと思いますけれども、このシリーズを通していろんなこのパウロの人となりであるとか考えであるとか問題であるとかですね、そういうことを知っていただければ幸いだと思って話しております。で、まあ、今日のお話はですね、パウロの人生にとっては、まあ、一つの区切り、まあ、句読点といいますか、当点といいますか、まあ、そう一つの区切りになった出来事でありますが、パウロは使徒言行録を見ると3回の宣教旅行をしたとされておりますが、まあ、おそらくその後も彼はそのいろいろなところを回っておりますが、記録されているのはこの3回なんですね。で、1回目はこの地図でいると小アジアと書いてあるところですけれども、ちょっとまあ明るいので見えにくいんですが、今のトルコですね、あの辺りを回りまして、2回目はその1回目に行ったところに行こうと思ったらですね、神の霊がそれを遮って行くなと言われて、でどんどんどんどん西に行って、西にどんどん行って、ついにはエーゲ海を渡ってギリシャに行ったんですね。で、神様に導かれてギリシャに行くんですけれども、そこでは本当にいろいろ苦労があって、でも苦労の末にフィリピであるとかテサロニケであるとかコリントであるとかですね、そういう教会が出来上がっていったわけです。で、3回目にこの1回目2回目に行ったところをまたこう回って、また新たな人たちに福音を伝えたり、で3回目はむしろこの最初に行ったでできた群れ、教会ですね、その教会の人たちにいろんなことを教えたり、またそこの問題を解決したりということが、主だったようです。使徒言行録にもそんなに詳しくは出ておりません。で、その3回目の最後の地になりましたのがミレトスというところで、まあ、ここはただ立ち寄っただけなんですけれども、そこからパウロは船に乗ってエルサレムに行っております。まあ、この地図は非常に分かりにくいんですが、そしてまあ、この後 お話をする予定にしておりますけれども、エルサレムでパウロは捕まって、囚人としてローマに行くんですね。で、ローマに行ったところで使徒言行録は終わるんですけれども、彼はこの3度目の宣教旅行をもうすぐ終わろうとして、そしてエルサレムに行ったら自分が捕まって大変なことになるんじゃないかなということを感づいていたようなんですね。まあ、これ今からお話しますけれども、そんな時に彼はこのミレトスというところに立ち寄って、エフェソの長老たちを呼んで、まあ、エフェソというところはパウロは3年間腰を据えてそこで福音を伝えたり、またそこの教会の人たちを教えたりした、まあ、非常にこう重要な教会としてパウロは考えていたようなんですね。で、そのエフェソの教会の長老というのはまあ指導者たちですけれども、まあ、今でいうとこの牧師ですが、牧師たちを呼んでそこで、まあ決別の説教をするんですね。それがこの今日のお話であります。まあ、ここにも書いてある通りなんですが、でエフェソの教会に行けばいいんでしょうけども、行くとですね、またそこでいろいろ時間がかかる、みんなと話をしたりね、教えたり、またあれこれ問題をこう解決したりしなきゃいけないので、あえてエフェソには寄らなかったようですね。で、だいたい 5,60 キロぐらい離れています。結構遠いですね。その 一日一生懸命歩いてたどり着くぐらいのところですが、そこにわざわざ長老たちを呼んで、そこでパウロは話をしております。そこで彼はこれまでの自分の宣教者としての、まあ、人生といいますか、この宣教旅行を振り返って、自分の今までしてきたことを、またどんな気持ちで宣教してきたかということを話しております。それから、まあ、呼び寄せた長老たちにいろんな願い、お願いをしております。まあ、託そうとしていることがあるわけです。そして、これから起こることであらごうことへの決意を話しているというところなんですね。で、この今からお読みするこのパウロの決別説教というのは、パウロが、教会の指導者たちに対して、話したその話をまとめて書いてある。そしてこれからの彼の、生涯においては、ここからまた新たなスタートになるところで話しているお話ですので、非常に重要なものだと思われております。少し長いですけれども、読ませていただきたいと思います。聖書をお持ちの方は使徒言行録の20章の17節から38節までを読みいたしますので、どうぞ目で追ってみてください。ここにも出ておりますけれども、ちょっと分量があるので字が小さいですから、視力 0.5 ぐらいの方じゃないと、以上の方じゃないと見えないか、 1.0 ぐらいかな、見えないかもしれません。ではお読みいたします。使徒言行録20章17節から38節、パウロの決別説教であります。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち、自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの耳に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家々でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今、霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。ただ、投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今あなた方が、皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。 この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも、共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて、弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してから、パウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので、非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。以上です。パウロはいろんなところで、教えてですね、その言葉が使徒言行録にも載っておりますけれども、多くの場合彼自身の証であったり、またキリストの福音そのものであったりするわけで、彼がこの自分の気持ちをですね、こういうふうに人々に語っているというところは実は珍しいところですね。でここにはいろんなことから学ぶことができるんですけれども、私はこう読みながらですね、一番やはり感銘を受けたのはこのパウロの姿勢というか生き方というかですね、心意気なんですね。その中からいくつかピックアップしてお話をしたいと思いますけれども、最初は彼がこの謙遜であったということです。19節には、自分を全く取るに足りないものと思いというふうに言ってるんですね。パウロは、パウロほどの人はいないと思うんですけども、でも彼は自分のことを取るに足りないものと言ってるんですね。でこのもちろんこうある意味謙遜、この言葉そのものもなんかこうちょっと屁理屈だった言い方のような気もしますけれども、でもこれはですね、決してなんかすごく彼がいつもへこへこしてたとかですね、下手に出てたとかですね、そういう意味ではないと思うんです。これは彼がいつも使える姿勢を持っていたということだと思うんですね。で自分にできることはとにかく何でもしようという、そういう意味でのこの謙遜な姿勢、へりくだった姿勢だと思うんです。つまり自分が使えられたいという気持ちではなくて、自分が何かされたいという気持ちではなくて、もう何でもいいから自分のできることはしたいという気持ちを持っていた。でもそれは彼のですね、こう何か自分は何でもできるからということじゃなくて、本当に何もできないものだからこそ一生懸命使えたというのはですね、そういう気持ちだったと思います。使えるものの気持ちがやはりこのパウロの姿勢ではあったんじゃないでしょうか。そしてまたこの言葉の彼の説教の中から読み取ることができるパウロの姿勢は、常に情熱を傾けていたということですね。31節には、だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと言っています。この3年間というのはパウロがエフェソにいた期間のことですよね。3年間夜も昼も涙を流してパウロが喋ってたというんですね。教えられる方も大変だと思いますが、3年間もう朝も昼も夜もなくですね、教える方はもうパウロは涙ながらに必死で、このエフェソの長老たちを教育した。で19節にも涙を流しながらとこう言ってるんですね。でパウロという人は皆さんどういうイメージをお持ちでしょうかね。なんかすごいクールな感じがもともとするんですけども、どうもやっぱりこうしてパウロの生涯を見てみると、むしろ非常に熱血感というかね、泣いたり笑ったり怒ったり、叫んだりみたいなね、そんな感じがしますね。で あまりそれを彼は隠そうとしないというか、むしろそういう自分の気持ちをストレートに出していくようなタイプの人だったと思います。でも本当に情熱を傾けて、もう涙を流して語って、もう喋り始めるともう彼は感動して涙を流して、いたようですね。また彼はいろんな試練に遭いました。もうここでも言っておりますけれども、ユダヤ人にの数々の陰謀に、あったとかですね、まあ、コリントの第二コリントに彼が自分が言っておりますけれども、いろんな難にあって、盗賊の難とか、まあ、鞭打たれたこともあったし、石打たれたこともあったし、牢屋に入れられたこともあったしですね、散々な目に遭ってますね。大体もう神様が導かれたんですから、散々な目に遭うということ自体がですね、我々だったら絶対途中で、神様なんで、神様が導かれたから私は福音を伝えるようになったのに、こんないつも行くとこで痛い目にあったり、苦しんだりしなきゃいけないんですかって言いたいところだと思いますよね。でもパウロは決してそれでひるんでないんですね。そんな目にあったとしても、いや、むしろそういう思いをの中に、苦難の中に神が働かれる、そういう目に遭うからこそ福音を伝えることができるという、その、まあ、彼にとって、まあ、人間的に言えば辛いことでも、いや、それは神様のために用いられるんだっていうのは、そういう、理解がパウロの中にあったがために、決してパウロはひるまなかったんですね。こう、私が最近思うことは、21世紀人類はですね、特にこう文明人は弱くなりましたね。すぐにひるむ、落ち込むとかくじけるとかひるむとかですね、やる気がなくなるとかですね、そういうことは多いですね。これはまあ、人間そのものが弱くなってるんじゃないかと思いますけれども、あんまり個人名を言うと怒られますが、どっかの横綱みたいにですね、ちょっとなんかとすぐにひるんでですね、お前横綱だろうと、ね、何のために横綱張っとんやって多分全国でみんな思ってると思うんですけど、そういうことは多いですね。なんか政治家でもそうですけどね、なんかちょっと言われたとかなんかあったとすぐにもうひるんじゃったね、自殺しちゃったりね、なんかこうすごくこう、うまくいってる時はいいんですけどね、うまくいかなくなると一気にもう落ち込んでしまう。で、田原先生のところに死にたい、ね、あなたは生かされてるんですみたいな説教みたいなことを病院で聞かされて、いるわけですけれども、なんででしょうね、皆さんね、人間ってこんなに弱かったんですかね。感情に支配されすぎてるって気がします。私はね、感情がなんか人間をコントロールしているかのように、そういう時代になっちゃったんですね。人間は意志の生き物ですからね、その感情に凌駕されちゃいけないんですね。意志、神から与えられているのは意志ですから、それがどんなその、まあ、気持ちはいろんなことが、パウロもさっきも言いましたように、パウロもすごく感情的な人だと思うんですけど、でも彼の意志は変わらないんですね。ひるまないんです。ぶれないんです。だから神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたと、ね。どんなことがあってもひるまない。まあ最近使わない言葉ですと、根性があるっていうんでしょうかね。根性座っとるななんて昔よく言いましたけど、最近使わないですよ、うん。スポーツの世界でも使わないですからね。根性なんてね、言わないよね。なんか。もっと根性出せみたいなこと言わないじゃないですか、大丈夫とかってすぐこう言っちゃうんですよね。無理するなよとかなんかね、すごいなんかお互いに気遣い合いながらみたいな、そういう時代なんですけど、果たしてこれでいいんだろうかなと思いますね。またパウロは、パウロの姿勢としてですね、この福音を伝えるわけですけれども、まあ、いつでもどこでも誰にでも彼は伝えたんですね。19節に ごめんなさい、21節に神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきた。ユダヤ人にもギリシャ人も、これはローマの一章にもありますけどね。パウロは生粋のユダヤ人で本当にユダヤ人を愛した人ですね。で、しかし神様はそのパウロを異邦人のためにユダヤ人以外の人に福音を伝えるように選ばれたんですね。でもやっぱりパウロはユダヤ人のところに行ってました。やっぱ行く町行く町でまずはやっぱりユダヤ人のところに行くんですね。まずはシナゴグに行くんです。でユダヤ人にイエスは復活したメシアだと伝えるんですけども、ユダヤ人はみんなパウロの言うことを聞かない。むしろパウロを迫害して、行くとこ行くとこでユダヤ人にパウロは石もて追われるわけです。そして彼は異邦人のところに行って福音を伝える。もちろん異邦人のところ町に積極的に行くこともありましたけれども、ユダヤ人に対する深い愛と、そして異邦人に福音を伝えなければならないという彼に与えた任務との間でですね、パウロの心はいつもこう又先状態というかですね、いつもこう苦しい気持ちだったと思いますよ。もう一人でも多くのユダヤ人がこの長い苦しみの歴史の中で、主に選ばれたこの民族がイエス・キリストを知って本当のメシアによって救われてほしいという気持ちがある。でも彼らにいくら伝えても伝わらない。異邦人のところに行ったらすぐに信じてですね、信仰を持っている、そんな中で彼はいつも苦しんでいたと思いますが、でも誰に対しても同じように福音を伝えた。また20節には、役に立つことは一つ残らず公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきたとですね。役に立つことは一つ残らず、何でもとにかく公衆の面前でも方々の家でも、ね、ちょっとこの嫌ですけどね、もうどこでもパウロに捕まったら終わりですよ。ある人は逃げてたかもしれないですね。パウロに捕まったらもう終わりだと、どこでもいろいろもう彼の教えが始まるので、大変だと思っている人もあるいはいたかもしれませんが、パウロはもうそんなことお構いないんですね。とにかく見たら捕まえたら、福音を語る。クリスチャンであればもう教える、その情熱を持ってですね、朝も昼も夜もそれをやっていたということであります。こういうその、パウロの、ここで言うこの姿勢というかね、心意気というか気構えというか、そういうものにやはりすごく心を打たれるんですね。先週お話ししたようにパウロにもトゲがあって痛みがあって、決して丈夫な人じゃなかった、もう行く先々で苦労して迫害を受けて、でも彼のそういう気持ちは変わらないんですよ。この気持ちというか彼のこの姿勢は変わらないんですね。私はそういうところにすごく感動するんです。我々はその逆でですね、そのいつも姿勢がぶれるんですね。気持ちは何とかしようという気持ちはあるんですけども、ちょっとしたことでいつもこのぶれてしまう、揺るがされてしまう、おたおたしてしまう、落ち込んでしまう、なんかこううまくいかない、ダメだなですね。そうじゃなくてもこの気持ちを、まさにこう姿勢をですね、しっかり保つということが大切だなということをここを読んで教えられるわけです。そして、もう一つここでパウロが言っている彼がここで述べていることは、彼の与える姿勢ということですね。気づかれたと思いますけれども、この35節は、この教会のテーマ聖句になっているところですね。その前の34節から読みますと、ご存知の通り共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。パウロは宣教を、当然旅をするわけですしたわけですから、お金が必要ですよね。ただで、世界一周したわけじゃないわけですから、 食べなきゃいけないしね、着なきゃいけないし寝なきゃいけないし、でそういう必要なものをですね、パウロはできるだけ自分で稼いだんですね。パウロにはこのテントを作るという技術があったんですね。ですから昼間一生懸命、福音を語ってですね、もう至る所で伝道して、夜になったらろうそくの光の下でこうテントを一生懸命チクチクチクチクこう切ったり塗ったり切ったり塗ったりして、本当そういうことですね。で作って売って、それでまた次の町へ行く。でしかもですね、ここにあるように私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたんです。すごいですね。彼自身の必要だけじゃなくて、一緒にいた、一緒に生活、例えばシラスであったりルカであったりテモテであったりね、そういう人たちのためにも彼が稼いだっていうんですよね。まあ、他にももちろん彼のためにサポートした人はいたと思いますよ。でもパウロの姿勢は、いや自分で稼ぐんだと、自分で、この必要を賄っていくんだと。でなぜそういうことをしたかというとですね、そこが重要なところですけれども、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、そしてイエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すように、そうみんなに思い出してほしいから自分は与える姿勢を持ち続けたんだ。受けることも幸せだけれども、与えることはもっと幸せなんだ。だから自分で働いて、そしてそのわずかなお金でしょうけれども、それをまた仲間に分け与えていく、その姿勢をみんなに見てほしい、身をもって示すって、そういうことなんですね。でもこれはもちろん、この身をもって示したっていうのは、受けるより与える方が幸いであるということだけじゃないですよ。これは全てにかかってるんです。つまり使える姿勢を持っていたということも彼は身をもって示しておりましたし、また、熱意を持って語るということもそうですし、分け隔てなく全ての人に同じように接するということもそうですし、そういうこの一つ一つのことはパウロはその身をもって示していったわけですね。そしてぜひ自分のようになってほしい、自分のようにキリストに仕えてほしい、そういう気持ちで彼は生きていたわけであります。そしてパウロはこの話の中でこれから起こることについても述べております。22節と23節に、そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。霊に促されてエルサレムに行きます、ね。彼はいつもこの神の霊に導かれておりました。で今回でエルサレムに何度も行ってますね。何度も行ってますけれども、今回は特別この神の霊が彼をエルサレムに導いているなということを強く感じていたようであります。でユダヤ人にとってエルサレムっていうのは聖地ですから、そこに神殿があってですね、そこで、まあ、ユダヤ教の礼拝を捧げることができる、まあ、ユダヤ人にとって一番大切な場所です。ユダヤ人であれば一生に一度は必ず行きたいところでもありますね。でパウロにとってエルサレムに行くということは嬉しいことなわけですよ、本当は。今でもね、イスラム教の人たちがメッカに行きますよね、巡礼に。あれと同じような感じですけれども、エルサレムに行って神殿に行って、捧げ物をして礼拝をしたいという、そういう、まあ、本当にそれは喜ばしいことであるはずなんですが、今回は違うっていうんですね。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。何か起こりそうな気がしてるんです。でもただ何か分かってること、一つだけ分かってることある。それは投獄と苦難とが私を待ち受けているという、こんなエルサレム行きがありますかね。まあそこに導かれている、行かなきゃいけないということは分かっているし、そこで何が起こるか分からないけど、ただ一つ分かっていることは、捕まえられて牢に入れられて苦しむということは分かっている。大変な旅行ですね。そういう旅行に行かないですよね。あそこへ行かなきゃいけないと思ってるけども、行ったら苦労すること。そういう、まあ大体そういう時は我々は避けますけどね。でも、パウロは、いやむしろそうだから、私はエルサレムに行くと。 聖霊はどこの町でもはっきり告げくださっていますと言ってますね。どこの町で祈ってもエルサレムに行くように導かれ、そして行ったらそこで投獄され苦難があるということが語られていたんでしょうね。それでもパウロはエルサレムに今から行こうとしているわけです。それなぜか、それは彼の決意があるからであります。24節に、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。なんというこれは決意でありましょうか。決められた道を走り通しと言ってますね。イエス・キリストに出会って、あのダマスコ門外でキリストに、まさに捕まえられてキリストの弟子となり使徒となったパウロですけれども、その後の人生は、本当にもう山あり谷あり苦労の連続でした。振り返ってみると、ずっとそれやっぱり神様が決められたその道を自分は歩いてきたなという実感があると思います。そして自分にはただただ与えられた任務がある。それは恵みの福音を証しすると。これが私の任務だと。そのためであるならば、この命は決して惜しいと思わない。皆さん、この任務というのはパウロにだけ与えられた任務でしょうか？違います。これは全てのクリスチャンに与えられている任務なんです。私たちが生かされているのはこのためなんです。恵みの福音を証しするということが私たちに与えられている任務なんです。そうなんですよ。ただなんとなく長生きするのは任務じゃないんです。この与えられた命を、神様の恵みの福音を証しするために用いていただかなければ、生かされている意味はないんですね。これが私たちに与えられている任務なんです。でもこの任務が与えすべきことがはっきりしているということは、なんと素晴らしいことでしょうか。何のために生きているかわからないで、ただただ健康のためなら死んでもいいと思っている人はいくらでもいるんです。本当にそう、なぜね、人間がこうして私が作られ生かされているのかと、ね、神様は私たちがただなんとなくこの地上で、うまいものを食って、なんとなく正しい暮らしをして、静かに死んでいくために生かしておられるのではありません。違うんです。私たちは神様からこのパウロと同じように恵みによって救われたんです。その恵みを証しする、それが任務ですね。そのためなら命も惜しくないと。こう、命も惜しくないって言えるのはでも幸せじゃないですか、ね、このためなら私は命も惜しくないと、そう言える。命は惜しいって言うんじゃないんですよ。このためなら命は惜しくないって言える。なんとこれは美しく、また力強い表現でしょうか。そういう思いが私たちに与えられたいと思うんですね。一人一人本当に、神の恵みの福音を私は証しする、そのために生かされてる。そのためなら命は惜しくない。そのためならば苦難だって投獄だって迫害だって何の自分にとっては障害にも妨害にもならない。病であろうが痛みであろうが、そんなものは、いや、もう全て超越してですね、死さえも怖くない。なぜならばこの神の恵みの福音が明かしされる。私の生き方を通して、言葉を通して至るところで、どんな時にもこの神の言葉が明かしされるということが任務だ。そういう決意、これこそが私たちクリスチャンにとって、全てのクリスチャンに必要な決意であろうと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はパウロがエルサレムに向かう最後の旅に立ち寄ったミレトスの町で 語った決別の説教を読ませていただきました。また私たちに対するパウロからのメッセージとして受け取らせていただきました。神様、私たちの心の中にある本当に歪められた生きることへの考え方があります。神様、どうぞ御言葉によって作り変えてください。どうぞパウロのように本当にすがすがしい苦しみもある、痛みもある、挫折もある、紆余曲折もある、しかしその姿勢に一点の曇りもない、濁りもない、いや一つのことに向かってまっすぐに進んでいる、本当にそのような信仰が私たちに与えられるように心からお願いをいたします。どうぞ私たちに与えられておりますこの本当に短い人生であります、パウロのように生きることはできなくても、でもその思いを受け取ることはできるはずです。神様、本当に一人一人の信仰が生きた信仰としてあなたのご栄光のために用いられますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。